聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書13章1節から11節までです。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手拭いで拭き始められた。シモン・ペテロのところに来ると、ペテロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、と言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになる、と言われた。ペテロが、私の足など決して洗わないでください、と言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる、と答えられた。そこでシモン・ペテロが言った、主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた、すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで、皆が清いわけではないと言われたのである。本日は、見返りを求めず裏切り者をも愛する神様の愛について、見返りを求めない神様の愛についてです。私たちが救い主として報じているイエス様がどれほど大きな方であるのか、ヨハネ13章は記しています。一節にはこのようにあります。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた、と書かれています。一節の言葉がヨハネ福音書13章の全体を示しています。冒頭で全体像を示すというのがユダヤ人の考え方にぴったりしている。それでこのように本質を表す言葉をまずヨハネは冒頭に記しています。時は最後の晩餐の夜です。イエス様は数時間後には逮捕されて、夜も明ける前に裁判にかけられます。この夕べから24時間以内に確実に自分は処刑されて絶命する、そういう切迫した時間、弟子たちと共に過ごす最後の平和な時間帯での出来事でした。ところが弟子たちは、自分たちが間もなく苦境に立たされること、自分の命惜しさに主匠イエスを裏切ってしまう、見捨てて逃げなければならなくなることなど全く予期していませんでした。実際は主イエスの小さな集団はすでに敵に外堀を埋められたような状態でした。まもなく味方の一人が暗躍して、群れ全体が闇の力にほぼ全面的に引き渡されることになる、そういう 瀬戸際に立たされている状況でした。これはクーデターに失敗した反乱軍の様子に似ています。クーデターというのは国の正規の軍隊の一部がもしくは全部が時の権力者大統領や総理大臣に歯向かって反乱を起こすことです。この反乱軍が勢力を増して国の権力を掌握すればクーデターは成功となりますけれども、反乱軍が鎮圧されて元に戻ってしまえばクーデターは失敗です。クーデターを起こす反乱軍は強い信念を持って行動を起こしています。時の権力を潰して自分たちが実権を握ることで国が良くなる、国民の賛同も得られる、そう確信して権力者に逆らう軍事作戦を展開していきます。ところが話はそう甘くはないものです。大統領や総理大臣が暗殺された程度では権力は簡単には倒れません。まもなく事態を収拾し陸軍をまとめ上げて反乱軍を鎮圧するということが実行に移されることになります。外堀は埋められて、あとは殴り込みをかけさえすれば万事休すという状態に近づいていきます。ところが反乱軍の側では、自分たちの作戦はうまく進んでいる、国民の支援共感も得ている、そういう錯覚にとらわれて意気揚々と作戦成功はもう間近だとお祝いをするような状態もあります。最後の晩餐では主イエスと弟子たちはそのような鎮圧寸前のクーデターの反乱軍に似た最後の平和な数時間を過ごしていました。まもなく殴り込みをかけられて自分たちは壊滅する、弟子たちは主イエスから十字架刑のことを予告されていたにもかかわらず、いや自分たちの平和は続くんだ、親分イエスが自分たちを守ってくれるんだと勘違いしていたようです。主イエスは迫り来る悲劇をただ一人自覚して、うろたえることもなくこの世から父のもとへ移る自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと書かれています。4節5節、主イエスは食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれました。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで足を拭き始められた。当時彼らには靴も靴下もなくサンダルでの生活をしていました。道路がアスファルトで覆われていることもないので、道を歩けば土ぼこりが舞ってしまいます。家に入って食事をするときには、その入るときに足を洗って清めなければなりませんでした。お客様の足を洗うのは決まって奴隷の仕事でした。ですから天地万物の創造者、全宇宙の支配者であるイエス様が自分たちの足を洗ってくれるということは新鮮な驚き、ありえないことが起ころうとしていると一度思いました。現代で言えば会社の社長さんや学校の校長先生がトイレ掃除をすることよりももっと大変なことだったのだろうと思います。弟子の代表格のペテロが、私の足など決して洗わないでくださいと申し上げなければならなかったほど恐れ多いことが起ころうとしていました。しかし主イエスはペテロをいさめてその足を洗ってくださいました。 それだけではなくて、この場に12人の弟子全員がいたことがマタイやマルコ福音書から伺えます。実はヨハネ13章の主題はこの点に関わります。13章2節に示されています。夕食の時であった、すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていたと書かれています。この後ヨハネ福音書の13章にはユダの裏切りについて何度も何度も繰り返し触れられています。聖書はイエス様がユダの足を洗ったというふうには直接は記していません。しかしそのことは13章においてはとても大きな関心事でした。悪魔の霊を、闇の力を受けていた悪魔の霊を注がれたイスカリオテのユダは、主イエスを銀貨30枚で引き渡すという考えにすでに囚われていました。それに対して神様の霊と愛を受けて支えられていた主イエスは、裏切りの子ユダを含む12人の弟子全員を愛し抜いてくださいました。しかもそれは主イエスの小さな群れが壊滅する直前の緊迫した時間帯においてのことでした。これが13章の真の主題であろうと思います。主イエスは間もなく自分を裏切ってしまうイスカリオテのユダをも愛し抜かれて、その足をたらいの水で洗って、腰にまとったタオルで丁寧に拭いてくださったのでした。ユダが主イエスを裏切るのはその時が初めてではありませんでした。12章に書かれている通りに、ユダは主イエスの群れの財布を管理を任されていました。そして常日頃から中身をごまかしてそれを盗み取っていたと記されています。イスカリオとのユダといえども、神の人イエス・キリストが徹夜の祈りを捧げて選び抜かれた、そういう選抜された人材であって、かつ3年間直々に主イエスから愛情と指導を受けたという特権的な12人の一人でした。その彼が主イエスを十字架にかける闇の力の代表人物となってしまいました。私たち人間は自分の好きな人、自分に良くしてくれる人、優れた人を無意識に選んで愛情を注いでしまうものです。相手が自分の犠牲に応えてくれる、自分がこんなに頑張ってくれているということを分かってくれるということを期待して愛情を注いでしまいます。社会人になって職場で働くと、上司や先輩から食事をご馳走してもらえることがありますけれども、上司や先輩からすれば、よくしてあげるんだからあとは自分についてこい、そういう暗黙の了解の中で食事会がなされます。またスパイが外国に行って情報提供者を募るときも、ご馳走したりプレゼントをあげたり頻繁に行います。もらえばもらうほど縛られて自由がなくなる、愛情がコントロールの道具になってしまう、それが私たちの人間関係です。ところが主イエスはご自身の愛情に条件をつけられませんでした。ご自身を裏切る人物をわざわざ捕まえて愛情を注がれました。 相手を縛らない愛でした。それが主イエスの魅力です。またそれがキリスト教会の魅力です。条件をつけない愛情を注げる教会ほど初めて来た人たちは魅力を感じます。私たちは主イエスを信じて洗礼を受けると教会員の務めを果たそうと思うようになります。お掃除をしたり、教会学校で奉仕をしたり、人によっては長老になってたくさんの働きを担ったり、また人によっては多額の献金を捧げたりということがあります。人生をかけて教会を支えようという方々が大勢いらっしゃいます。その時に、自分はこんなに犠牲を払ったんだから自分を認めてほしい、そういう見返りを求める気持ちが湧き起こってしまうことがあります。しかしそれは地域の方々、初めて教会に来られた方々には簡単に見破られてしまいます。なんと人間臭い、心の狭い教会だなというふうに思われてしまいます。それに対して裏切り者の足まで丁寧に洗われたイエス様と同じように、相手からの報いを求めずに、惜しまずに犠牲を払う人に出会うと、そういう方が教会にいらっしゃると、あ、ここはイエス様の愛にあふれた魅力的な教会だなというふうに思うようになります。惜しみなく捧げ、見返りを求めずにお仕えする、イエス様にお仕えする、奉仕をする、そこにキリスト教会の素晴らしさがあります。そういう方々は、自分たちは天国に宝を積んでいるのだから、この世での見返りを求める必要はない、そういう信仰に立ってお仕えくださっている方々です。さて、主イエスは裏切りのユダの足を洗いましたけれども、主イエスを裏切ってしまったのはユダだけではありませんでした。他の弟子たちも、12人の代表格であるペテロでさえも主イエスを見捨ててしまいました。ペテロはイエス様が逮捕された後、夜明け前にお前も仲間だろうと指摘されると、自分が弟子であることをきっぱりと否定してしまいました。これも地上のキリスト教会の現実です。この世は闇の力が猛威を振るう地上であって、天国ではありません。私たちの属しているこの教会も、教会がこの地上にある間は神の国の部分的な実現に過ぎないものです。ですから私たちはお互いに完璧を期待してはならない、そういうところに集っています。お金がなくなることがあります。信用していたのに裏切られることがあります。傷つけあったり失敗したりすることもあります。しかし教会に神様の救いの力が働くことを感謝しなければなりません。人間的には教会に来て多くの努力を積み上げてきているのに、闇の力が働いて、また誰かが失敗して多くを失うということがあります。しかしそれでも神様の救いの力が働いて再び立ち上がる群れ、それがキリスト教会です。闇の力が働き、失敗することによって多くを、また全てを 失ったかとのように思える、そのところに神様の力が働いて群れが再び立ち上がる。それがキリスト教会です。もし教会を自分たちの力、努力、財力によって立て上げたという自覚があるのであれば、その教会は自分たちこんなに素晴らしいんだという自慢とかプライドでいっぱいになってしまうかもしれません。しかし多くを失い、またすべてを失った末に、目に見えない神様の力が働いて恵みによって再び群れが立て上げられる、それこそ神の教会だと思えるようになります。それでよしとしようではありませんか。私たち人間は人を選んで愛情を注いでしまいます。しかし神はご自身を 裏切るような人にも惜しみなく愛情を注いでくださいます。ダメな人を捉えて、改心させて、心を入れ替えさせて、良い人に育てて教会の柱にするということを神様がなさいます。私たちの常識が通用しないことが教会には起こります。お亡くなりになった野村忠則先生に教えてもらったことですけれども、牧師というのは神様のユーモアだっていうふうに野村先生おっしゃっていました。私自身もそうなんですけれども、もともと人を愛することのできない堅物のような人を神様が捉えて牧師にするんだ、これが神様のユーモアなんだっていうふうにおっしゃいました。キリスト教会が神様の主権のもとに建てられているということが、それによってわかるものです。神様の力が働くから、神様の愛によって癒されて人が変わるから、教会は立ち上がるんです。見返りを求めずに愛情を注いでくださるイエス様に全ての栄光をしたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。苦しい時に、頑張った末に成果が見えない時に、どうして神様、群れは立て上がられないのですか、どうして教会は発展しないのですかと思ってしまうこともあります。しかしどうぞ私たちの傲慢をお許しください。失敗の末に、誘惑に負けた末に、多くのものを失い、しかしそこに働くあなたの力が教会にはあります。自分で立て上げたのではない教会が立ち上がるときに、私たちはあなたの御前にひれ伏さなければなりません。イエス様はユダをも、裏切りのユダをも愛し抜かれ、その足を洗い手ぬぐいで拭かれることによって、神様の愛は自分たちの愛とは全然違うということを示してくださいました。どうぞその愛を私たちにも注いでください。私たちが愛せない人を愛し、自分にとって不都合な人たちに愛情を注ぐことで、地上に少しでもあなたの祝福恵みが満ちあふれるようになるためです。どうぞ私たちを用いて、あなたの御国の建設のために、あなたの 栄光をどうぞ輝かしてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。